2章の1節から7節です。ヤコブの手紙は新約聖書の後ろの方のヘブル人への手紙の次にあります。かなり後ろの方ですけれども、ヤコブの手紙2章1節から7節。ヤコブの手紙2章1節。私の兄弟たち、あなた方は私たちの主栄光のイエス・キリストへの信仰を持っていながら、人をエコひいきすることがあってはなりません。あなた方の集会に金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってきて、またみすぼらしい身なりの貧しい人も入ってきたとします。あなた方は立派な身なりをした人に身を留め、あなたはこちらの良い席にお座りくださいと言い、貧しい人にはあなたは立っていなさい、でなければそこに私の足元に座りなさいと言うなら、自分たちの間で差別をし、悪い考えで裁くものとなったのではありませんか。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束された御国を受け継ぐものとされたではありませんか。それなのにあなた方は貧しい人を恥ずかしめたのです。あなた方を虐げるのは富んでいる人たちではありませんか。またあなた方を裁判所に引いていくのも彼らではありませんか。あなた方がその名で呼ばれているたっという皆を汚すのも彼らではありませんか。ここでヤコブは教会の集会でこの人を差別することについて戒めています。集会をしているときに金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってきたときにはですね、こちらの良い席にお座りくださいと、一番場所的にもいい席に案内すると。しかし、みすぼらしい身なりの貧しい人が入ってきたときには、あなたはそこら辺に立っておきなさい、いや、この私の足の元にそこら辺に座っておきなさいと言うとしたらですね、それは人を差別し、その悪い考えで人をこうより分けることをしているのではありませんかと言うんですね。本当にこの差別というのは、世界中どこの場所にもあるもので、私たち自身がそういう差別するような気持ちを持っているんですね。立派な身なりをした金の指をはめたいかにも金持ちそうな人と、みすぼらしい格好をした、ちょっと古汚い薄汚い服を着た人が入ってきたときに、やっぱり私たちこうちょっとこう見方を違えてしまいますよね。いや、金持ちと貧しい人だけではありません、もうすぐいい体格の人が入ってきたときと、貧弱な体格の人が入ってきたときでは、やはり印象が違いますよね。いかにもこう貫禄があってですね、なんかこう大物みたいな人が入ってきたときには、なんかこうついつい大事にしてしまうんですね。また私たちは人の肩書きによって、人の取り扱いを変えてしまいます。人に対する態度を変えてしまいます。やっぱり長のつくような肩書きを持っている人、 まあ、世の中にはすごい肩書きを持っている人もいますよね、あるいは何も肩書きを持っていない人もあります。私たちはついつい差別してしまうではないでしょうか。しかしそれは私たちの信仰に反することなんですね。やっぱりイエス・キリストはすべての人を神様の愛する、本当に神様が愛しておられる方として大事にされました。そしてキリストを信じた人に、あなた方は神の子供だということを教えられました。神様の子供に区別はありません。神様の子供はみんな子供です。神様の前ではみんな平等なんですね。キリストの前ではどんな人もみんな平等なんですね。まあ、もともと私はそういうことを知りませんでした。イエス・キリストに出会ってこの人がみんな平等だということを知りました。まあ、日本の国では選挙権なんかはね平等ですけども、しかし今実際の生活の中では上下関係があり、まあ、いろいろな差別があるのが普通ですのでね、知りませんでしたけども、本当にイエス・キリストによって教えられて、人はみんな平等だということを知りました。それでだんだんと学んできてですね、教会でも人を差別しないように、どんな人が来られてもみんな同じように扱うようにということで、まあ、かなり学んできましたので、まあ、この教会ではですね、どんな時にも差別しないようにしてるんですね。まあ、例えば牧師のことを先生と呼ばないようにしてるのは、先生と先生でない人がいたらそれでも区別ができてしまいます。やはり、まあ、その役目は違いますけども、やっぱ神の子供であることには違いありませんし、みんな神様から愛されて、そして神様に大事にされているものに違いないので、ある人を先生とか呼ばないようにしてるんですね。してるんですけど、なかなか皆さんもついつい口癖で言ってしまうところがあるんですけども、またこの月曜礼拝では神様から与えられた恵みを自由に話していただいています。何か皆さんに報告したいことなどあれば、ここで自由に報告できるようにしています。これはやっぱり人数の少ない礼拝の特権だと思うんですね。で、日曜日の朝の礼拝もですね、まあ、そういう時間があったんです。あったんですけども、一人の人がなんかもう20分も話をしてですね、もうみんながしんどくなってしまったり、もう毎回一人の人が話をしてたんで、それでその時間をなくそうということになったんですね。それで今日曜日の朝の礼拝ではそういう誰かが何かを話したいと思ってもその時間ないんですね。そしたらこの間あるところでの話し合いで、午後にコンサートがあって、そのコンサートに招いたゲストの方はやっぱり紹介しないといけないんじゃないですかと、こうある方が言ったんですね。教会として招いた方だからと。でもその時に別の方が、いや、教会に出席している人はみんなゲストなんだと、ある人がゲストである人がゲストでない、そんなことないんだということで、どんな方もこの集っている方はみんなゲストなんだということで、まあ、そういうことを言われて本当にそうだと思いましたね。まあ、そんなふうに、まあ、私たちはキリストから教えられて、みんなキリストの前では同じなんだということを覚えてるんですけども、しかしどうして、この私たち本質的に 人をこの偏り見て差別するようになるんでしょうか。どうして私たちは金持ちの人と貧しい人、体格のいい人と悪い人、容姿のいい人と悪い人、肩書きの立派な人とそうでない人、まあ、何かこう私たちの体にですね、そういう差別をするような性質、本質みたいなものがありますね。それはやっぱりこの見た目でですね、大きく違うからです。やっぱり私たちはこう目で見ていろいろなことを判断し、目で見ていろんな仕事をし、目で見て生活していますね。それでやっぱりどうしてもこの目で見た印象で判断するんですね。ところが神様は違うんです。まあ、くしくも先ほどちょっとお証しの中で、触れられたんですけども、サムエル記の第一の16章の7節でしたかね、人は上辺を見るが主は心を見られると。人は上辺を見るけども主は心を見られると。本当に人は上辺を見ます。姿、あるいは肩書き、暮らし向き、しかし主は心を見られるんです。サムエル記第一十六章の7節ですね。人は上辺を見るが主は心を見られる。それは実はその心っていうのは私たちが何かを感じる機能ではなくて、これは魂がこの思っていることなんですね。で、魂は神様が人間を作られたときに人間を土から作った上で、その土から作られた人間に神様が吹き込まれたものなんです。そして神様が吹き込まれたときに、その土からできた人間が生きた人間となったんですね。それで私たちのうちにある魂、まあ、心とも言いますけども、私たちのうちにある魂は神様から来たものなんですね。それで神様はこの外側よりも内側の魂を本当に大事に持っていらっしゃるんですね。そしてこのヤコブの手紙の2章のところの5節にですね、神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むとし、神を愛する者とされたと書いてありますね。神様は特に神様を信じる者、それも信仰に富む者、もう神様を本当に強く信じている者、また神様を愛する者を、そういう心を愛されるんですね。まあ、神様にとってはですね、どんなに、この美しい姿をしていても、神様は本当に美しい方ですから、まあ、見たことはありませんけれども、神様は完全、あらゆる点で完全な方で書いてありますね。だからそのもし姿があるとしたら ありませんけれども、もし姿を持たれるとしたら完全なものを持たれると思います。完全に美しい方だと思いますね。そんな神様から見てどんな美しい人間もそんな大したことはないんですね。神様は本当に高い方ですから、どんなに高い肩書きを持っていても神様にとってはそんなものももう変にもないならないんですね。神様はもう豊かな方ですから、どんな金持ちであっても神様にとってはそんなに大したことはありません。で、神様にとって本当に大事なのは 私たちの魂であり心なんですね。それでパウロはコリント人への第2の手紙の4章で、私たちはこの土の器の中に宝を入れているんですと言っています。土の器というのは安物の素焼きの器で、当時使い捨ての容器として使われてたものなんです。一回使ってもう崩壊してしまうようなものなんですね。そういう土の器の中に宝を入れているんです。その宝っていうのはイエス・キリストによって照らされて、この神様を知るようになった心です。パウロは他のところで、あなた方は古い人を脱ぎ捨てて新しい人を来たのですと言ってますし、ペテロは、私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいました、新しく生まれさせたと言ってますけども、その土の器の中に入っている宝というのはキリストによって照らされて本当に神様を知るようになった心、新しい歩みを始めた、神様を信じて本当に神様のために新しい歩みを始めた、そういう心のことを言ってるんですね。でそれが宝だというんです。そして私たちの今の暮らし向きだとか、この見える体ですね、がどんなに美しい姿であったとしても、それは土の器だ。どんなに立派な肩書きを持っていても、どんなに金持ちであっても、そんなのは土の器に過ぎないとパウロは言うんです。本当に宝はその中に入っている心だ。でもそれは本当に人が年老いて死ぬ直前になると分かりますね。どんなに立派な人も、どんなに美しい人も、本当に惨めな姿になってしまうんですね。みんなそうなるんです。その時に本当に人間の本質というのは分かりますね。最後まで尊いのはその心であり、その魂ですね。ですからパウロは言います。外なる人は日々衰えていくが、外なる人というのは見える姿です。体格も容姿も肩書きも含めて見える姿です。外なる人は日々衰えていくが、内なる人は日々新たにされているのである。私たちの心はイエス・キリストによって生まれ変わらされて新しくなったときに成長を始めます。もう大人になっていても、何歳になっていても、本当に新しく生まれ変わるならば、そこから成長を始めます。そしてどんなに年を取っても成長していくことができるんですね。御言葉の糧と聖霊によって私たちは成長していくことができます。そんなふうに私たちはついつい外側を見てしまいます。上辺を見てしまいますけれども、本当に神様にとって大事なのは私たちの心であり魂なんですね。そしてこのヤコブの2章のところで一節のところで、栄光のイエス・キリストへの信仰を持っているいながらと言ってますね。私たちは栄光のイエス・キリストへの信仰を持っているんです。どういうことかというと、イエス・キリストはマリアの子としてお生まれになりました。そして三十数年地上を歩まれました。私たちはイエス・キリストの姿を知りません。どんな顔をしてたのか、どんな ね、あの姿をなさってたのか知りませんけども、そんなに人が見て、まあ、もう驚くような、あるいはみんなが振り返るような、そんなハンサムな方ではなかったんではないかと思います。わかりません。みんなが絵で描くときはね、やっぱりもう一番ハンサムに描きますけども、聖書の言葉では人が見るような姿もなくと書いてますので、決してね、まあ普通の人やったと思うんです。普通の姿をしておられてたんですけども、本質は神の子やったんですね。栄光のもう全ての人が褒めたてるような、もう誰よりも高くて尊い神の子だったわけですね。ですから 見かけは普通の人、平凡な人だった。しかしその本質は栄光の神の子であった。でイエス・キリストはこの三十数年仮の姿で生きられたんですね。そして復活して天に昇られて、今本当にその栄光の姿を持っていらっしゃるんです。ですから私たちはイエス・キリストのことを思うときには、復活して天に昇られた栄光の姿をいつも思い浮かべるんですね。でも地上では仮の姿で過ごされました。実は私たちも今のこの地上の姿、体、暮らし、そして肩書きなどはみんな仮の姿なんですね。世を忍ぶ仮の姿。何十年かこの格好で生きて、そしてやがて死んで今度復活するときに、まあ、生きているときに最後のその世の終わりが来て、キリストが天から雲に乗って降りてこられるかどうか、それは私は生きている間ではないんじゃないかなと思いますけど、それは分かりません。まあ、いずれにしましても死んで復活するとき、あるいはキリストが再臨されて、そのときにそのまま天に上げられるときにですね、私たちは今のこのみすぼらしい姿から全く変えられて、天使のような姿になって天国に導かれるんですね。パウロはそのことを、こんなふうに言っています。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので巻かれ、力あるものによみがえらされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされ、ずっと続くんですね。卑しいもので巻かれるというのは、まあ、卑しいもので種をまくと土の中にまきますと、まあ、死んだような状態になりますね。これ私たちは死んで土の中に埋められる、卑しい姿、この世のこの地上を歩む卑しい姿で、死ぬんですけども、栄光ある姿によみがえらされる。次に復活するときにはもう見違えるような姿になって復活するんですね。ですから今のこの地上での私たちの体も環境も持ち物も肩書きも、これは本当に何十年かだけの仮の姿なんですね。ですから、まあ、一時的なものでありますし、本質的なものではないんです。ですからそれにとらわれてはいけない。そんなようなことで人を見てはいけない。そんなことで人を差別しちゃいけない。大事なのは私たちのうちにある 神様を愛する心、イエス・キリストを信じる心なんです。私たちは土の器の中に宝を入れています。私たちはどうせ、私たちの生活や見かけはどうせ土の器です。安物の使い捨ての土の器なんですね。でも私たちのうちに本当に素晴らしい宝があることを信じて、それを誇りましょう。そしてやがて、この外側もまた新しく与えられるということも本当に楽しみにして、この人生を歩みたいと思います。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、本当に私たちは土の器にすぎませんけれども、その中にイエス・キリストを信じて本当に神様を愛する心を与えてくださいまして感謝いたします。それがどんなに宝であるか、神様がどんなにその心を喜んでおられるかということを考えて本当に感謝いたします。どうぞ、神様を知らない多くの人々が聖霊によって新しくされ、そのような心を持たれることができるようにどうぞ導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それで